このコロナ騒ぎでですね、思わぬことになりました。もういつも繰り返してますが、冬になると1000万人の人がインフルエンザにかかり、1万人の人がインフルエンザで亡くなる。この1万人というのはですね、公式な数字なんですね。直接的にインフルエンザで亡くなったという数字がありまして、それは2000人とか3000人とかなんですが、今は正式にはですね、インフルエンザがひどくなって、もともと心臓が悪くて、心臓でお亡くなりになったという時はですね、もともとのその病気ではなくて、インフルエンザの場合はやっぱり大きなきっかけになるので、お医者さんが、これはやっぱり、インフルエンザがきっかけになったんだなというふうにご判断した時には、インフルエンザっていうことになってって、そっちを重要視することになっております。これについてちょっとまたバッシングが来るんですが、私は正しく使ってると思います。ともあれですね、1000万人の人が感染し1万人の人が死ぬということが毎年行われてもですね、何の騒ぎもせず、テレビは何にも放送せず、せいぜいインフルエンザが流行ってますとか、どっかの学校の学級が閉鎖されましたっていうようなことぐらいしか放送しないにもかかわらず、今度はテレビがウイルス、テレビウイルスを発生させて、現在のところ武漢ウイルスで、感染者がたった1万人、たったというのをつけさせていただきますが、死亡者たった3300人という時にですね、つまり30分の1とか1000分の1とかいうような桁の話なのに、大騒ぎをしたおかげで日本人の頭がもうすっかり洗脳されて、今みたいなひどい悲惨な状態になりました。何しろ仕事にも行けない、会合にも行けない、飲みにも行けないわけですから、もうこれはですね、言ってみれば政府とテレビがグルになって国民の人生を奪ったと言っていいもので、損害賠償はもちろん当然請求しなきゃいけないでしょうね。ところで我々はもっと柔軟に考えて、実はですね、皆さん、多くの皆さん、これを聞いておられる方が普段よりか暇なんじゃないかと思うんですね。僕なんか大いに暇でですね、何しろテレビとか講演とか割合とぎっしりあったやつがちょうどいい季節だったんで、ぎっしりあったものがですね、ほとんど全部がキャンセルになりまして、私はもう毎日ですね、このところもうコロナの勉強、感染の勉強ばっかしておりまして、しかしだんだん良くなってきましたね。というのはですね、外国のデータにも目を通す。それから昨日は、感染関係のですね、医学論文にですね、かなり目を通しまして、なるほどなと思うところが多かったわけですね。とにかく日本は専門家というのを重要視しますので、コロナウイルスが感染したらもう感染学者以外は何も言うなとかですね、いうこと言っても、感染学者って結構知らないんですよ。伝播方式とかですね、そういうのよく知りませんのでね、私はそこをまた頑張ろうと思ってますが、実は今日はそうじゃなくて、人は暇で死亡する。私20年ぐらい前でしょうか、人はなんで死ぬんだろうかっていろいろ興味を持って調べたことがありました。もちろん病気とかですね、そういうのは普通に、わかるんですが、私がその自分の調査とかまとめてですね、一番印象的だったのは、ああ、人は暇で死ぬんだな、とこう思ったわけですよ。それで私はテレビの重要性をちょっと発見したところがあるんですね。あ、テレビっていうのはなんかあんまり役に立たないので役に立ってたんだな、と思ったのはですね、人間は暇が一番危険なんですね。例えば、30、40と、元気なのはですね、一生懸命働いてるからなんですね。それで、ふと思いましたらね、動物ってみんなそうですよ。もうリスでもですね、ネズミでも、何を思い浮かべていただいてもいいんですか。昆虫でも。何でもそうですけども、一生懸命動いてますよね。四六時中。それで、子供でもそういう孫なんかですね、もう四六時中動き回ってますよ。あれが実は、動物の本来の姿なんですね。いや、象はゆっくりしてじゃなかった。あれゆっくりしないんですよ。体の大きさのルートですからね、同じ速度。本人にとって同じ速度で動いていると、スピードで動いていると感じるのは大きさのルートですから。だから、 象の1時間とネズミの1時間じゃ全然長さが違うんで、ああいう行動になるんですね。まあ、人間はまあ1メートル半から2メートルぐらいの間なので、まあ、それなりの速度があるわけですね。ということは、このコロナなんかが出てきた時に、こういう政府がもう越権行為でですね、国民の、なんで越権行為かっていうのも後でお話、別の時にお話します。感染を防ぐのは自粛が悪いんですからね。悪いんですよ、自粛が。だから、まあ、犯罪行為みたいなものになってきたんですが、暇じゃないものを自分で作っていくということなんですね。じゃあ、すぐね、それで聞かれるのがですね、先生、有意義なものをやりたいと思うんですが、何かありますかとかですね。私は興味っていうのがあんまり湧かないんで、っていうようなことなんですが、実は有意義とか興味が一番いけないんですよ。忙しくするときにですね、どういうコツがあるかって言いますとですね、第一にはもう簡単なんですが、忙しい、暇なときに何をするか、暇なときに何をするかっていうと、第一にですね、忙しかったときにできなかったこと、これをですね、やるんですね。で、私の考えではですね、可能性はちょっともう一つありますが、多分、もう1週間ぐらいでですね、まあ、自粛が解除される可能性があるもんですから。ですから、もうあと残りはですね、1週間ぐらい、10日ぐらいしか残されてませんよ。そうなりますとね、私は最近何をやったかすると、まず、ちょっと友達に教えてもらって、床のワックスのかけ方を習ってですね、それで、まずはトイレやってみようと思いましてね、まあ、トイレをきれいにこう、消毒でやってですね、それから水拭きを丹念にして、それからワックスをかけてというふうにしますとね、なんだかトイレがですね、ものすごくきれいになったように見えます。それで今は次台所行こうと思ってですね、ところが結構これ時間食って大変なんですよ。僕の、日頃では絶対できないものですね。それからまあ、いろんなことをやってるわけですが、例えばですね、普段にはできない庭の整備ですね。これも普段はですね、もう最小の時間でパッパッパッと木を切ったり、まあ、そこら辺で大きくなった草だけをさっと抜いたりというような状態なんですが、庭もですね、まあ、大きくない庭なんですよ。大きくない庭なんですが、丹念にやろうとすると、もういくらでも時間かかりますね。ほんといくらでも。それからですね、風呂のですね、カビ取りを丁寧にやったりですね。まあこういったまあ家のことはもう山ほどあります。それから、まあ執筆関係というのは多くの人には関係ありませんが、私も執筆したいものがありますが、現在は頭の中がですね、執筆っていうのは頭の中が本当に働かないとですね、執筆にならないもんですから。頭の中が今はコロナで占められているので、執筆自体ではなくて、執筆に必要なですね、資料の収集とか、まあ、そういうものをですね、主にやってます。それからですね、会合はですね、外には行ってはいけないと、これ本当は私は従いたくないんですよ。レストランとかそういうところに行きたいんですけども、まあいつも言ってるように民主主義ですから、まあ自分がどう思ってもですね、国とか自治体の方針には従うということで、これは遠慮してるんですが、個人の自宅で個人的に集まるのはいいということになってるんですね。調べますと、10人まではいいと。ただ、距離を取るとか、衛生室入ってきた時に、手足をこう消毒するとか、そういうことをきちっと守ってくださいということで、そういうことをしてですね、それで、まあ、2、3人とか、友人とですね、これはもうやってみるとですね、非常に予約が取りやすいっていうか、みんな暇ですからね。まあ、絶好の機会なわけですね。まあ、それ以外に、とにかく自分が忙しくてできなかったこと。例えば、まあ、私なんかはまあ、少しこれは本来はこうやって捨てるべきものなんだけど、まあ、崩すのもめんどくさいからっつって、どうしようかなと思っているものを丁寧に崩すと。まあ、いうようなこととかですね。靴を、普通は靴、スポンジの靴磨きでパッパッと磨いてるのをですね、丹念に歯ブラシを使って、使い古した歯ブラシを使ってですね、ゴミを落とすとかですね。まあいろんなことやってますが、何しろ次から次とやってですね、随分やってきたんですけどね、しかし、あと1週間で終われと言われると、いや、まだあそこもあるな、まだあそこもあるなって思いますね。 それからですね、もう一つは、その、今のは忙しい時にできなかったことをするということなんですが、もう一つはですね、手当たり次第にやるっていう方法もあるんですね。決して興味があるとか、こういう暇な時はですね、決して興味があるとか、それから、なんちゅうかな、世の中に有意義だからなんていうのを探しちゃいけないんですよ。そういうものは忙しい時に探さないといけないんですね。で、手当たり次第になんだかそれが役に立つかどうかわからないけどもやると。例えば私の場合ですが、普通の人は、ね、ありませんが、よく私は自分で撮影してそれを、放送局とかそういうとこ送らなきゃいけないことがあるんですけども、それも今まではもうなんとか携帯電話をトイレットペーパーの、ティッシュペーパーの箱なんかにこう加工してですね、それでやってたやつを比較的きちっとしたスタンドを買ってですね、でそれで、細工してやるとかですね、そうするとかなりこう画質とか、まあ、そういうものも良くなって、自分でもおおいいなと、こういうふうに思ったりいたします。まあ、これ類は必要があるかどうかもわからないけど、まあ暇があるからやってみるかと、まあいうようなことですね。まあもちろんシャワーと風呂なんかの簡単なものもそうですが、普段だったら忙しいからもうシャワーに入るというのを、まあ風呂、この期間は風呂にゆっくり入ろうかと。それから私痛風ですからね、いつもはビールを飲んで痛風を治してるんですけど、今回は本格的に、まあ痛風の、まあ、私 DHC さんの、テレビやってるもんですから、それやってるとですね、ルテオニン尿酸ダウンっていうような、サプリを売っておられるので、まあ、それを手に入れまして、そしてきちっと飲むとかですね、まあ、そういうような普段、成し得なかったもの、それからもちろん1日に必ず10分以上は散歩をして、それから少し軽い運動をして、普通はまあテニスもラケットの素振りぐらいしかできないんですが、少し筋肉トレーニングみたいなのもしてですね、それで普段できなかったことをいろいろしておりますが、もうコロナウイルスの自粛も解けますからね、もうこれ以上そんなくだらないことやられませんから、急がなきゃいけないっていう感じです。それでですね、そういうことを体験した方もおられると思いますが、自動的に強制的に体験させられるのが、中学校高等学校の試験なんですよ。試験勉強をしますとね、もう嫌なんですよね。試験勉強ほど嫌なものありません。あれ繰り返し繰り返しですから、知的興味もなければ何にもない。それで試験の前だからやらなきゃなんない、もう嫌だという感じになりますね。その時ですね、多くの方が経験するんですが、試験が終わったらこれをやろう、試験が終わったらあれもやりたい、これもやりたいっていうふうに思うもんなんですよ。ところが試験が終わりますとね、突然ね、今度は何もやりたくなくなって疲れてですね、まあだべったりなんか漫画読むぐらいっていう感じになるんですね。つまりですね、試験勉強をしている時にあれもやりたい、これもやりたいという気持ちが起きるのはですね、試験勉強のために何にもできないからなんですね。で、そういう時にこそやりたいという気持ちが湧くんですよ。ところが何でもやれるようになるとやりたいという気持ちが湧きにくくなる。ここのところをどう克服するかっていうのが、このコロナの自粛の、馬鹿らしい自粛の時にですね、我々の人生を豊かにする方法だろうと。その時に一番考えとかなんないのは、人間にとって一番危険なのは暇なことだと。絶対に自分は暇を作っちゃいけない。政府がくだらないことやったから、その被害で自分の健康を損なうと、寿命が短くなるなんてことはもう冗談じゃないと、と思うことだと思います。